アサヒビールプレゼンツ九州情熱人、
九州応援プロジェクトアサヒビールの提供でお送りします。このコーナーは九州応援プロジェクトをテーマに、九州の情熱人を応援するというコンセプトで、九州を愛しそれぞれの県のために情熱を注ぐ人たちを毎週紹介する九州 AM7 局で同時進行するコーナーです。さあ今日はスタジオの方にお迎えいたしました、はい、本日の情熱人、お話ポケットの岩崎まるみさんです。こんにちは、ようこそ。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあまずはですね、そのお話ポケットについて私が簡単に説明させていただきたいと思うんですが、はい、このお話ポケットは主に高知市で活動されている読み聞かせの会になるわけなんですね、で現在メンバーは21人、30代から88歳の方まで、はい、ボランティアで活動されているんです、で現在は地元高知南小学校の朝の15分間の読み聞かせに毎週木曜金曜に行かれておりまして、そして保育園ですとか学童保育などにも定期的に行かれているということでございます、では岩崎さんにいろいろとお話を伺ってまいりたいと思うんですが、まずはその読み聞かせをするようになったきっかけっていうのは何だったんですか？
はい、あのきっかけは私の娘が小学校を入学しましたので、その PTA 活動の一つとして、授業参観の後に、一日の授業が終わった後に、あの先生と子どもたちを前に、お母さんたち代表 2,3 人で読み聞かせをしたら、子どもたちがとっても喜んだんですね、家で見る子どもの喜ぶ姿とまた違う表情を見ることができたし、また先生もリラックスしてらしたので、まあそれがとても印象に残って、あ、こういうことは続けていきたいなということで、じゃあ本格的にやろうよっていう呼びかけをしましたら、あのやっぱりしたいねっていう友達が一人二人加わってくださって、そこから今21人ということになりました。中にあと、その子育てが終わって仕事を始めたい、それから介護が入りましたということで、引っ越しましたということで、人数の変動はありましたけれども、メンバーも少しは変わってきましたけど、絶えず15名から20名の仲間たちがずっと続けて引き継いでくれてるということですね。
それが20年間続いているということなんですよね。
そうなんですけど、
それすごいことだと私は思うんですけれどもその続いていけるその秘訣といいますか、なんでこれ続いていってると思われますか？
一つはボランティアですから、無理をしない、無理をしたくないっていうところから、楽しい活動から始まったので、そういうところからやれることを楽しんで精一杯やりましょうということをやり、続けてる秘訣になるかもしれませんね、
だからやっぱりもう個人個人が楽しまないとやはり続きはしないということですよね、楽しまれてるってことですよね。
本が楽しいものなので、それを届ける橋渡し役という形で集まりましたので、それを持っていく私たちが楽しんでないと、続けなかったと思いますね。
でも子どもたちからいろんなエネルギーとかパワーとかね、
いただき
もらいますよね、
あの輝く目を見たりすると、やっぱりやめられない、
この表情を見ると
そうです、
それがエネルギーになってまた次も頑張ろう、ということになるわけですよね、で今回はですね、特別にこのスタジオの方に絵本を、本を選んで持ってきていただきました、今回今日は何をお持ちいただいたんでしょうか？
今日はジャガイモ母さんというアニタ・ローベルの絵本を持ってきました。この時期には必ず戦争、平和ということを、子どもたちに伝えていきたいということで絵本を選ぶんですけど、毎年ジャガイモ母さんはその中の一冊として選んでいく本なんですね。
ではちょっとお時間の問題がありまして本の触りの部分だけなんですけれどもどんな風に読んでらっしゃるのか 数行ですが、読んでいただけますか。
はい、わかりました。
お願いいたします。
じゃがいも母さん。アニタ・ローベル作、今江義智役。じゃがいも母さん。昔二つの国があった。一つは東の国、もう一つは西の国。ある日のこと、二つの国は戦を追っぱじめた。となると、もう畑仕事や牛鶏の世話をする暇などなくなってしまった。というのも、みんな戦の合間には剣を磨いたり、大砲の弾を作ったり、軍服のボタン付けに忙しかったからだ。東の国と西の国の間には谷間があった。そこには戦など知らん顔の一人の母さんが二人の息子と住んでいた。
優しいお声ですよね。
よく通る、
すごく聞いてしまいますよね。でいつもそういう感じで優しく語りかけて、
優しくはないかもしれませんが、ただ自然体で語りたいと思っております。
対象は小学生、何低学年、
1年生から6年生まで、全学年、全クラスに
一人ずつ、いらして、
はい、1年間そのクラスに、決まった人が決まったクラスに、ですから、子どもの、顔見知りにもなりますし、子どもたちの様子も分かりますし、だから、この子が今日は疲れてるかなとか、この子は今日、先週はあまり聞けてなかったのに、今日はすごい集中してたなとか、その様子も決まっていると分かりますね。
じゃあもう次持っていく本はこれにしようかな
って。それもできます。リクエストもする時もあると聞いてますね。
もうみんなから、お話おばちゃんが来た。
それは嬉しいことです。
朝からじっと子どもたちよく真剣に聞いてますか。
眠そうな子どもたちもいますし、それでも、もう学校の方で、朝の挨拶の後は、
組み込んで、
後ろに座席を引いていただいて、前を開けて、そこに子どもたちが床に座る、そしてそこで絵本を15分間ですけど、それで先生方はその間に職員会議をなさるという形ですね。
またそのスタイルっていうのが紙芝居を見るような感じで、またいいですよね。自分の机です聞くんではなくってっていうスタイルが、
そうですね。
1年から6年生までずっとね、そのお話を聞く機会っていうのは、たまにあったりしますけれどもね、
定期的に、その
濃密な時間っていうのはなかなかね、
そうなんですよね、
ないですから、子供にとってもいいね、経験になると思いますよ。
さあ岩崎さん、これからのそのお話ポケットの今後の目標をどのようにしていきたいなと思われてますか。
はい、目標はですね、お話ポケットという名前をつけたのも、窓道夫さんの不思議なポケット、ポケットの中のビスケット、叩くたびに増えるという、そこで私たちもその優れた本、それをやっぱりポケットに入れて子どもたちに渡し、お話を渡し、で、ある時子どもたちがいつの時期か分かりませんけど、それぞれの人生の中に、子どもの時かもしれないけど、大人になってからもしれない、そういう時にポケットの中のお話を思い出して、取り出したり叩いて、またそこから、増やしていくというか、何かね、その人生の広がりをそこから思い出してくれたらいいなと、癒されたり、力をもらったりしたことの中に、また子どもたちが生きるということのね、力をもらって、再スタートになればいいかなという、ポケットの名前があるので、もうそういう中で本当にいい本を子どもたちに届けていくために向かい合って、私たちはアナウンサー のお二人とは違って、専門ではありませんけど、やっぱりマイクを使わないで生の声で向き合って 語ると話すということを、うん、あの読んであげるということを、うん、大事にしていきたいと思ってる会なんです、
うん、もう本当に頭が下がるばかりなんですけれども、まだまだこれからも続きそうですね。
はい、やっていけると思います
、ね、もうメンバーの方々また、まあ、いろんなことを話し合いながら一歩ずつ20年、うん、30年
そうです ね、木佐子さんが続けてこられたように、あ、メンバーの一人がですね、
はい、88歳の方、
そうですね、うん、
素晴らしい、ね、
続けていらっしゃった方の、うん、まあ、いろんな影響もありつつ、うん、まあ、学びつつということですよ ね、うん、ですね。
子どもたちにとってその学校以外の、ね、うん、方々が学校の中に来て何かやってくれる、それだけでもすごくね、
そうですね、うん、
あの刺激を受けるし、
ありがたいことです。私たちも、
ね、うん、あの本当に役に立つと思いますの です、
ね、いい研究ができているななんて思いますということで、本日の情熱人お話ポケットの岩崎まるみさんの詳しい情報はラジタマのホームページにもアップいたしますので、ぜひそちらもご覧ください。ということで今日の情熱人お話ポケットの岩崎まるみさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
失礼します。
上戸彩叫びます、クリア。
朝日が家で冷えてる、
この泡やっぱりこれが好き。あ、みんな飲んでる飲んでる、
クリア。朝日、
朝日ビールプレゼンツ九州情熱人、
九州応援プロジェクト朝日ビールの提供でお送りしました。